お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはヨハネの弟子たちの質問、イエス様のヨハネへの称賛、悔い改めない町々、個人への招待、そして安息日の主。今日の聖書の箇所はマタイの福音書11章2節から30節と12章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ11章の学びをしていますが、マタイ11章2節。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託して、マタイ4章12節に遡りますと、バプテスマのヨハネが牢獄に入れられたことが記録されています。彼が投獄されてからしばらく経っていますが、主イエスの動きについてはヨハネの弟子たちがイエス様を観察してヨハネに報告をしていました。ヨハネは彼の牢獄の扉が今にも開くのを期待していました。なぜなら彼はイエス様がご自分の御国を建てられるためにすぐにも王座に上られると信じていたからです。3節。イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？ヨハネの質問は論理的です。彼には王がこの時までには力を発揮されているはずだと信じる理由があったのです。彼は主が王座に向かってあまりにもゆっくり動いておられることに当惑していました。イエス様のヨハネへの答えを見てください。4節から6節。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、ツァラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。この答えは旧約聖書に記されているメシアの資格の光に照らしてみなければ理解することはできません。これは旧約聖書イザヤ書35章4節から6節の直接の引用です。イザヤ書35章46節には次のように書かれています。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。イエス様が来られた時、荒野に水が湧き出すことも、荒れ地に川が流れることもありませんでした。なぜでしょうか。なぜなら、主は最初に来られた時には、御国を建てることはなさらなかったからです。でも主は王であり、メシアの資格を持っておられました。 主が言っておられるのはそういうことです。ヨハネはその資格を理解したはずです。これに続く箇所で、誰かがヨハネを批判したときに、主イエスはヨハネを擁護します。7節。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？ちなみにヨハネは風に揺れる足ではありません。彼は足を揺らす風でした。主はバプテスマのヨハネに対する称賛を続けられます。8節。出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。バプテスマのヨハネは粗野な人でした。9節。出なかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。彼は預言者よりも優れたものでした。10節。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。主ははっきりとここで、バプテスマのヨハネが旧約聖書マラキ書3章1節の預言の成就であると宣言されます。マラキ書3章1節にはこのように書かれています。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、来ている。と万軍の主は仰せられる。バプテスマのヨハネはその使者でした。ヨハネはイスラエルにメシアを紹介するために特別に選ばれたのです。新約聖書ヨハネ1章21節から23節も見てみましょう。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと、荒野で叫んでいる者の声です。11節。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さい者でも彼より偉大です。天の御国の一番小さい者がどうしてバプテスマのヨハネよりも優れているのでしょうか。なぜなら彼らはキリストにあり、信仰によってキリストの義を身にまとっているからです。12節。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。この説は解釈の難しい箇所の一つです。なぜなら、ここに書かれてあります、激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますという箇所は、それが内側からのものでも、また外側からのものでもあり得るからです。外からの悪の力が、天の御国を滅ぼそうとしているのは本当です。でも、心から主に献身した人たちも、天の御国に押し迫っています。つまり、死に物狂いで彼らは、激しくその中に入りたいと願っています。ですから、この箇所で、主は、 これら両方の面を言われたのかもしれませんとマギー博士は述べています。13節から15節、ヨハネに至るまですべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。バプテスマのヨハネはマラキ3章1節に記録されている予告された来たるべき使者でした。次の2節はきつい風刺と皮肉いっぱいの主の例え話の一つです。主がこの話をされたのは誰かを傷つけたり害したりするためではなく、偉大な真理を説明するためです。16節から17節、この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。一塊の子供たちが当時道で遊んでいました。一つのグループがお葬式ごっこをやろうと言います。しばらくお葬式ごっこをやりますが、すぐに飽きてしまって今度は結婚式ごっこをやろうと言います。またすぐに結婚式ごっこも飽きてしまいます。彼らは一つの極端から反対の極端に走ります。わがままな子供たちなんですね。イエス様が話しておられた世代がそのようでした。そして私たちの世代も同じです。18節、ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、バプテスマのヨハネは禁欲的で厳格でした。そして彼らはヨハネと馬が合いませんでした。19節、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。彼らはヨハネにもイエス様にも満足しませんでした。ここでイエス様のメッセージに大きな変化が現れます。イエス様が王だということを思い出してください。主は倫理を宣言され、奇跡を行うことでご自分のメシアとしての資格を示され、天の御国が近づいたという福音を述べ伝えられました。しかしご自分の民は主を拒否しました。そのため王なるイエス様は以下のような裁きを宣告されます。20節から21節、それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。コラジンとベツサイダは北の方の町で主が本拠地を持っておられたカペナウムの近くです。主はこの地域でたくさんの奇跡を行われました。しかし彼らは主を拒否しました。そして今主は彼らの上に裁きが下ることを宣告されます。22節、しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。主はツロとシドンでミニストリーをされたことはありませんでした。しかし主は多くの時間をコラジンとベツサイダの地域に費やされました。そして主はご自分が彼らに与えられた光のゆえに、主は彼らの責任を問われます。神様の裁きの時には いろいろな段階の報酬とともに、罰にも段階があるものと私は理解しています。キリストを受け入れるチャンスがあったのに、主に背を向ける人。また一度も福音を聞いたことがなく、偶像を礼拝してきた人たち。そして毎週毎週日曜日に教会に来て、福音を聞いても何もしようとしない人たち。これらの人たちに対する神様の裁きは、明らかに異なっていると私は思いますと、マギー博士は述べています。今、主は、ご自分の本拠地であるカペナウムのことを話されます。23節。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。もしも邪悪な町であったソドムの人々が、主がカペナウムで行われた奇跡を見たならば、自分たちの邪悪さを捨てて立ち返り、彼らが招いた裁きを受けることはなかっただろうと、主イエスは言っておられるのです。24節。しかしそのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。これは厳しい言葉です。ここで主は、裁き主、王として話しておられます。この強い言葉に私たちは姿勢を正して耳を傾けるべきです。現代の教会の役員で、聖書を持っていながら本当にキリストを救い主として受け入れていないよりは、未開のジャングルで福音を聞いたことのない未開人でいる方が良いと思います。ソドムとゴモラはとんでもないところでしたが、イエス様のメッセージを聞いておいて主を拒否した町々よりも裁きの日には罰が軽いのです。25節から26節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。天地の主という言葉は、神様がそう呼ばれている創世記14章19節を思い起こさせます。創世記14章19節には、彼はアブラムを祝福して言った。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、と書かれています。この方は天と地の主です。賢い人々がこの真理を自分のものとすることがなく、かえって多くの幼子たちがこれを理解します。27節。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは、誰も父を知るものがありません。この箇所は主のメッセージの確かな切れ目と変化をもたらします。この時点まで主は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと教えておられました。主はご自分のメシアとしての資格を示されたのに、人々は主を拒否しました。まちまちは主に背を向けました。エルサレムもそうでした。そして主は今、イスラエル民族に背を向けられ、彼らに御国を示すことをやめられました。主は十字架に向かっておられ、主の救いへの招きは個人に向けられます。28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。今主のメッセージは民族から個人に向けられます。もう御国についての国家的なアナウンスではなく、救いの安らぎを見つけるための個人的な招きです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますというのは、イエス・キリストを通しての罪人の救いのことです。そして私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますというのは、信者の実際的な成果のことで、イエス様がくださる安らぎは救いの安らぎです。信者が経験するもう一つの安らぎは、キリストへの献身と性別によってもたらされます。認められるかどうかと心配する必要はありません。あなたが主と首輝きを共にするとき、主はご自分があなたを置きたい場所にあなたを置いてくださいます。さて12章に入りますが、ここでもう一度マタイの福音書の動きに注目してください。マタイはイエス様の生涯の伝記を書こうとしているのでもなく、出来事を時間の流れ通りに記録しているわけでもありません。マタイはキリストを王として示します。主は王として生まれ、私たちが三条の水君と呼ぶ御国の倫理、すなわち王のマニフェストを与えられました。続いて主は行われた奇跡の中で、その倫理を行わせる原動力を持っておられることを実演され、その後ご自分の人たちを使わされました。その反応は拒絶でした。そしてそれから王は町々に対する裁きを宣言されました。さて主イエスと宗教的な指導者たちとの間の衝突が公に発生します。特にパリサイ人です。彼らは最初は主に対して親しげでしたが、安息日をめぐる質問で主と断絶します。安息日に関する質問は2つあります。野外の畑で、そしてシナゴグの中で再び出てきます。マタイ12章1節、その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので帆を積んで食べ始めた。この話でイエス様がご自分は安息日の主であることを宣言されます。2節、するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。パリサイ人たちは主イエスに、なんであんなことを許すのですかと言っているんですね。頬を積んで手の中でこう揉むということは、脱穀をする、つまり脱穀の仕事をしたということで、パリサイ人たちはイエス様の弟子たちを非難したんですね。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨハネの弟子たちの質問、イエス様のヨハネへの称賛、悔い改めない町々、個人への招待、そして安息日の主というテーマで、マタイの福音書11章2節から30節と12章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書12章3節から45節、安息日の主その2、パリサイ人たちの陰謀、許されない罪、律法学者とパリサイ人、 そして価値のない改革というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。